里の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて10月15日は拉致被害者蓮池さんご夫妻、志村さんご夫妻、そして曽我ひとみさんの5人が2002年に帰国された日です。ご家族とともにお元気で過ごしていらっしゃいます。また10月20日は拉致被害者市川修一さんのお誕生日です。今年で59歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月16日東京の日比谷公会堂で開催された、すべての拉致被害者を救出するぞ国民大集会についてご紹介します。この集会は北朝鮮による拉致被害者ご家族によって結成された家族会、その支援団体である救う会、国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連のほか、知事の会、地方議連の5団体が主催し、1200人もの人々が集まりました。本日は古谷拉致問題担当大臣の挨拶と拉致被害者ご家族による訴えをダイジェストでご紹介します。はじめに拉致被害者田口愛子さんのお兄さんであり拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さんの挨拶です。
私たち家族会立ち上げてもうすでに16年と5ヶ月と20日の今日が節目です。私がいつも言うように毎日毎日がこの問題をの解決を待つ我々としてはその日が節目になるんですね。で今日はどうだったか、明日からどうなんだという思いがこれだけの長い間ずっと困っておりますが、まあ、当然その経過の中には、まあ、5人の方が帰ってきたり、いろいろ動きはありましたけれども、その後に残る大勢の拉致被害者の問題というのは全く進展がない、ままに、今この時間を迎えているわけです。私たち、まあ、これからまた頑張らなきゃなりませんけれども、できればもうこういった集会はなくなるように、次回多分私も家族会代表としてのご挨拶はないと思うんです。この前提は当然ながら拉致の解決ですね。そういったことも常々思いながら皆様にまあさらなるお願いをしていくと思います。
次に古谷拉致問題担当大臣の挨拶です。
私も安倍内閣の下で拉致問題担当大臣として、総理そして今日出席の与野党そして家族会の皆様関係者の皆様と一丸となって北朝鮮に我々の拉致被害者を全員 戻さなければ一切の支援は愚か、制裁を解除することもないんだ。それをなくしてあの国が立ち行かないということをはっきり伝える、これが私たちの解決への使命だというふうに思います。拉致問題の解決のためには被害者の家族の皆さんもご高齢でございます。時間がないと言われていますが、私は時間がないのは北朝鮮も同じだと思います。今日出席している元担当大臣の松原仁さん、彼が大臣の時にね、立派なこと言いましたよ。拉致被害者家族がいなくなってから、あと拉致被害者が戻ってきても解決ではない、時間がないのはあの北朝鮮も同じだ。私はこのことはしっかり今の政権でも受け継がさせていただいております。
次に拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの訴えです。
ものすごいショックを受け続けて、私たちは今日までなんとか生かされてまいりましたけれども、本当に日本のこんなに平和な日本の国の中で何の罪もない若い青年たちが、先ほどの皆様方と同じようにもっとたくさんの方々が突然消えて、なんでいなくなったんだろうと親御さんたちは今日も本当にどんなどん底の思いで悲しんでおられるかわからない。私たちはもう本当に言葉とか表現ができないほどの悲しみと無誤さと苦しみと、そういうものを背中にものすごく重たいものを背負ったままの35年間なんです。そして日常生活を送っていかなければなりません。もう悲しくて苦しくて嫌だったら死ぬしかないんです。でもあの子たちが元気で帰るまでは、取り返すまでは、どんなことがあっても倒れるまで頑張ってあげなければと、そのことだけを思って皆様に助けられて今日までやっと生きてくることができました。
次に拉致被害者松木薫さんのお兄さん松木信弘さんの訴えです。
まあ、私の兄なんですが、今日の強制的な拉致と違いまして、半分自分の意思というか、まあ、騙されて北朝鮮に行った部類に入るんですけども、もうそれからかなりの年数が経ってます。やはりふるさとに帰りたくても帰れない、そういう状況が数十年に及ぶというのは、これも明らかな人権侵害、拉致に当たるんではないかと、そう思います。
次に拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんの訴えです。
本当に私たちは常日頃時間との勝負だ、もう1時間でも1秒1分でも早くこの問題を解決して会わせてほしい、5人が生存で帰ってきましたけども、それ以来実績は何一つございません。それで隣にいる松木さんのお母さん、薫さんのお母さんはもう相当の高齢で、やはり命の問題というようなことも抱えております。
以上、本日は古谷拉致問題担当大臣の挨拶と拉致被害者ご家族による訴えをダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月11日、北朝鮮における主要幹部の交代について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近韓国の統一部が北朝鮮の主要幹部の交代に関する分析を明らかにいたしました。それによりますと、2012年12月に金正日総書記が死去した後、北朝鮮では労働党、あるいは朝鮮人民軍のですね、主要幹部218人のうちの 44% にあたる97人が交代していると。そういう分析を韓国の統一部が明らかにいたしました。より具体的に見ますと、朝鮮労働党の 部長級以上の96人のうち38人が交代したと。まあ、これは全体の 40% に当たる。まあ、さらに国家の主要機関の幹部、国防委員会、あるいは最高人民会議、あるいは内閣といった、まあ、そういう国家主要機関の幹部の、まあ、118人のうちの55人が交代したと。まあ、これは 47% に当たるということになります。さらに、まあ、人民軍で目立ったのは、まあ、トップの交代ということになろうかと思いますが、まあ、すなわち、総参謀長、そして人民部六部長の交代がこの1年半の間に相次いだということになります。総参謀長は最初、李恩浩だったわけですが、この李恩浩から、チョン・ヨンチョル、キム・ギョクシ、そして現在はリ・ヨンギルという人物が総参謀長になったと。まあ、完全に世代交代が実現したということになると思います。まあ、さらに人民部六部長についても、最初、キム・ヨンチュンだったわけですが、まあ、そこからキム・ジョンガク、キム・ギョクシ、そして現在のチャン・ジョンナムという、やはり4回変わったわけであります。4人に、続いたわけですので、これほど、まあ、頻繁に交代することで、まあ、軍のトップのポストの総参謀長と人民部六部長は完全に、まあ、世代交代したと言っていいかと思います。で、こうした世代交代を進める動きは、まあ、明らかに早いと言いますか、急いでやっているということが言えると思います。特に、キム・ジョン・イル時代と比べてみるならば、極めて急いでやってるということは明らかでありますが、まあ、それは、やはりまだ権力基盤が完全に安定しているという自信が、今のキム・ジョン・ウン指導部には欠けていると。不安感が、まあ、おそらく、キム・ジョン・ウン指導部にはあるので、それで、特に軍の世代交代ということを急いでやってきたということは、言えるんであろうと思います。まあ、しかし、権力の安定度ということで考える場合でも、最も注目される人事、あるいは交代というのは、実は朝鮮人民軍の少将であります。ワンスター、一つ星の少将ということでありますが、この少将への昇格人事、まあ、あるいは少将の交代人事というのが、今まで一切行われていない。しかしこれが、金正恩指導部の安定度、基盤を固めるには、極めて重要なことになることは、言うまでもありません。まあ、実際、金正恩時代のことを振り返ってみれば、明らかなわけで、金正恩時代、まず金正恩総書記が人民軍最高司令官になった後、92年には524人の少将への昇格人事がありましたし、93年には85人、97年には73人、98年は20人、99年は76人、2000年には35人といった、ともかくたくさんの少将を作るといいますか、交代させて新しい少将を作ってきたわけですが、それをやることで、新しく少将に昇格した人たちは、キム・ジョン・イル総書記へ忠誠を使うと。ということになった。まあ、これはやはり権力の基盤を安定させるためには極めて必要な措置だったということになりますので、まあ、それが現在金正恩体制下では行われていないということが注目されると思います。まあ、ただこれは考えようによってはですね、やはり金正恩指導部が、まあ、軍の、まあ、今の既存の人たちあるいは長老の人たちに配慮しているというふうに考えられるかと思います。彼らを急激に変えることで、世代交代をして新しい少将を作ればですね、まあ少将に昇格した人たちは、金正恩指導部に忠誠を尽くすかもしれませんが、交代させられた前の少将の人たちは、金正恩指導部に不満を持つかもしれない、批判を持つかもしれない。まあそういうことが考えられますので、やはり、そういうことがないようにですね、 慎重に今人事を進めようとしているのかもしれないと考えられます。その点では省庁への昇格人事が来年の4月に行われるかどうか、そこが注目されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、山本幸太郎とウィークエンドの岬めぐりをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。